トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
2025年問題、まあいろいろねありますけど、1947年からですね3年間の第一次ベビーブームっていうのがありましたよね、
はい、
でその時に生まれた人たち、団塊の世代っていうふうにね言われていますが、75歳以上の後期高齢者となってですね、我が国の超高齢化社会になることを指しています。この団塊の世代の人口は現在約800万人いるそうなんですね、
はい、
で厚生労働省の試算ではこの方々がですね75歳以上になると現在約1500万人の後期高齢者人口が約ですね2200万人に膨れ上がってしまうということなんですね、
うん、
でそうなりますと医療や福祉などの社会保障費が増大するだけでなくてですね、名目 GDP もやっぱり下がってくる、貧しくなってくるという可能性も出てきますよってことなんです、
うん、これ2025年問題ってくくられてますけど、これからずっと続きますよって問題ってことですもん ね、 だからね。
そうですね、高齢者の方どんどん増えていきますのでね。
そうだ、解決していかなくちゃいけない大きな問題の一つと、一つっていうかすごく重要なテーマってことですもんね。
はい
はい、ということで今週はですね2025年問題を考えるというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
今週は AI の代表的なアプリを通してデジタルライフについて考えてみましょう。ワンモアアプリ、今日紹介するアプリはチャット GPT です。これ皆さんもね聞いたことあるんじゃないかなというふうに思うんですが、 AI を駆使してですね対話することができるサービスです。簡単な質問に答えるだけではなくてですね、文章の作成、要約、コード、生成にも対応しておりですね、多岐にわたる応用が期待されています。これね皆さん聞いて使ってる方も結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、これじゃあ何が具体的にできるんですかっていうことを、まあ、知らない方もいらっしゃいますので、ちょっとねご紹介しておきますと、生成 AI アプリでできること、これ画像の生成ですね、それから風景画、あと人物画というのもできますね、抽象画などもできますし、さまざまなジャンルのですね画像を生成したりすることが可能です。もちろん写真を編集したりイラストを描いたりすることもできます。あと文章の生成ですね、小説、詩、それからブログの記事などさまざまな形式の文章を生成してくれるんですね。であと音楽の生成、オリジナル曲やカバー曲を生成してくれます。でコードの生成、プログラムコードやウェブデザインなども生成してくれるということで、まあ、多機能にわたっていろんなことに使えるので、興味のある方はですねぜひ一回試してみられたらいいんじゃないかというふうに思います。僕もね使ってみたいなというふうに思っております。
今日のワンモアアプリは AI スマホでした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みを ズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は2025年問題について考えていきたいと思います。はい、ね、2025年問題、1947年からですね、3年間の第一次ベビーブームに生まれた人たちが、団塊の世代が、まあ、75歳以上の、ね、高齢者となりですね、我が国が超高齢化社会になることを指しますということでね、前半お話ししましたけども、団塊の世代の人口、現在は800万人なんですが、厚生労働省の試算ではこの方がですね75歳以上になる、ですね、現在1500万人の後期高齢者の人口がですね2200万人に膨れ上がるとのことです。
うん、最近なんかあれですよね、私もなんか街中でご高齢の方をサポートする機会すごく増えたんですよ。例えばすごく道に迷ってらっしゃるのかなとか、はい、足元がおぼつかない方とかいらっしゃると、はい、やっぱりちょっとサポートして差し上げないと大変な雰囲気の方も中にもいらっしゃって、なんかやっぱりすごく増えたなって印象ありますね。
あ、
で、私がちょうど団塊ジュニアなんですね。
あ、
親が団塊の世代なので、はいはい、だから多分親見てる感じになるから心配になるんでしょうね、よりね。
あ、そうでしょうね。
だから、うん、はいはい、ね、はい、
うちはねもうちょっと上なんですよ。
あ、そうですか。
はい、でこれですね、高齢者が増加するにつれて、もちろん医療費とか福祉に関する費用の、ね、増大っていうのが言われてますよね。で平成元年度に、約 19.7 兆円だった国民医療費はですね、令和3年にはこれ約45兆円になっておって、やっぱり2倍増加してるということなんですね。
はい、
このデータはですね、厚生労働省のデータだったんですが、後期高齢者保険っていうのがあって、75歳、それまで加入した医療保険、これ国民健康保険、健康保険、共済など、から自動的にですね後期高齢者医療制度に移行するということなんですよ。
はい、
だから保険が全部変わってしまうということですかね。うん、で保険料は減速して年金からの天引きっていうふうになってますね。で医療費のですね窓口負担が1割、ただしねこれ一定の所得がある方は2割で、現役並みの所得がある方は3割っていうふうになってるんですが、こういうふうに保険が変わることによってですね、まあ、1割負担になる方が随分増えるっていうことで、そこで相当ですね予算がやっぱり使われてしまうんじゃないかっていうことですよね。
うん、
で高齢者が増えることで仕事をしながらですね、家族の介護を行うビジネスケアラーという形もこう増えていくというふうに予想されていますよね。
はい、
で2030年にビジネスケアラーの数もこれですね想定されているのが約318万人というふうに経済産業省が、ね、発表しております。
うん、
でどうですこれ、あの僕の周りでもですね、結構親の介護を、ね、してて大変だという方がやっぱいるですよね。
うん、そうですね、聞きますね。
だから、
うちはね、ちなみに大丈夫なんですけど、
はい、
やっぱり両親2人ともがちょっと例えば認知症を患っててとかいう方も聞くし、あのそれをねご夫婦でサポートしたり一人でサポートしたりするっていうことです。さらには働く世代の人たちがたくさん税金あの納めないと回っていけないってことですもんね。
そうですよね、
だから負担が合わせてすごく増大してるってことですもんね。
はいはい、僕の知ってるご夫婦なんかは両親の方を面倒見ていらっしゃるので、
はい、
4人見てるから大変だというふうに言ってましたね。
4人、
そう、4人なんですよ。
大変ですね。
奥さんの方の両親と自分の両親全員健在だということで、でも介護が必要ということで相当大変だというふうに言っていらっしゃいましたね。もちろん金額の面でもそうなんですが、やっぱりねお金はかかってしまいますので。
そうですよね。で等級認定してもらうまでも結構大変とかって聞いたので、
はい、
だからね、うん、
やっぱりそういう方たちもこれからねどんどん政策が出てくると思います。そういう人たちに対してのですね、はい、そして少子高齢化によるですね、労働力の不足ですね、これが問題になってますよね。で解決策としましてはシニア人材が外国の雇用などを柔軟に、ね、検討すべきじゃないかというふうに言われておりまして、
はい、
またそういう時期に、ね、来ているんじゃないでしょうかということですよね。 で自治体の中にはですね、受験資格の年齢制限の緩和とかですよ、で国籍条項のですね撤廃に乗り出したところも結構出ているということですね、
だから早めに勤め出していろんなあの国の方にも働いていただいて、ご高齢までずっと働いてくださいということですね。
そうですね。ただし今ほら円安じゃないですか、
はい、
ですから日本に働きに行きたいという人も若干減ってるとは聞いてますよね、ですからまあそういったことも考慮しながら考えていかないといけないかなというふうに思いますね。あと AI のですね、ロボテックスなどのICT の活用、
はい、
これもね、非常に見込まれているということで、まあ、労働力不足をどうやってね解消していくか、生産向上を目指したICT の活躍にもね目を向けるべきだろうというふうに言われてますね。
だから人間じゃない、ね、機械にも働いてもらって、で今設備投資していかないと大変になっちゃってみたいなね。
そうですね。で最近のニュースで見たのでいくと、あの自動車 の自動運転ですね、なんかモーターショーでやってましたけど、はい、ああいったのもどんどん増えてくるんじゃないかなというふうに思いますね、で高齢者のですね健康寿命っていうのもやっぱり伸ばさないといけない、
はい、
そういう取り組みっていうのも重要かなと思いますね、で医療費とか介護費の削減のためにはですね、高齢者の健康寿命をやっぱり伸ばすための取り組みも今後はですねますます重要になっていくんじゃないかというふうに思っております。
大切ですね。いつまでもね健康に歩けるとかね、ちゃんと自分で食べられるとかね、
はい、そうです ね、この番組でも結構そういったご紹介をねしてきましたけども、やっぱり健康で動けるっていうことになると、その介護費も随分削減できるので、そういったね取り組みに各自治体とかも随分力をね入れていらっしゃるところもありますので、まあ、どんな取り組みをやってるかっていうのを、ちょっとね市役所のホームページを見たりとか、ご自分でもね探してみられたらいいんじゃないかなというふうに思いますね、で世代間交流の促進ということで、集まれる機会の場やですね喪失ということも言われておりまして、これ高齢者の世帯だけではなくてですよ、子ども世帯も対象にすることで世代間の交流の機会も生まれるということですよね、だから今いろんな施設なんかで、まあ世代を超えてですね交流するようにわざとそういうふうに施設を作ったりとかもしているところも結構出てますよね。でおじいちゃんおばあちゃんたちが子どもさんを見てて、親御さんは働きに行ったりとか違うスポーツをしたりとかして交流されているっていうところもあるみたいですね、で今からこういったのがどんどんね増えていくんじゃないかなというふうに思いますね、
はい、やっぱりご高齢の方だけだとね どうしてもなんかねちょっと元気ないあの どこどこ痛いのよって話だけになっちゃったらやっぱり良くないしね、
そうですね。
私たちだってね子どもたち見たらすごい元気もらえるから、それと同じってことですよね、
はい、であとフレイルの予防っていうことで、
はい、
あの健康なんですがだんだんやっぱり弱っていったりするということで、地域健康のポイントの取り組みなんかも行われて、フレイルの予防地域健康ポイントの導入っていうのもね あっていますね。でこれはウォーキングすると歩数や健康診断とかの、受診などに健康づくりのですね活動をポイント化して付与することで、こう楽しみとかやりがいがどんどん増えてくるじゃないですか、
はい、
そういったことで健康を維持するってことを図るってことが行われているみたいですね。
ご高齢の方の健康増進ね、
はい、
これからますますなんかいろんなものがまた生まれてきそうな感じですね。
そうですね。だからやっぱりそういうその、まあ、ポイントとかね導入して楽しみながら貯めるっていう楽しみも出てきたりしますしね。で、まあ、そのポイントでいろいろ交換できたりとかもする地域もあるので、こういったのも調べて活用していかれると非常にいいかと思いますね。
そうですね。そのためにはご高齢の方もの、はい、スマホちゃんと使っちゃんとっていうかね、あのアプリとかたくさんこの番組でご紹介したけど、入れていただいて使っていただいてとかって、はい、してね、みんなで協力し合いながらやっていきましょうってことですね。
はい、
はい、ということで今週は2025年問題を取り上げました。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん、
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん、今日の問題は。
今日はですね、2025年問題について話をしていますが、後期高齢者が増えるということは空き家もですね増えていくと考えるべきです。高齢者の割合が高い地域では主人が亡くなって空き家になった物件が増えたりですね、あと介護施設とか病院にね入ったりするとやっぱり空き家が増加するっていう傾向にありますね。 で、高齢者の一人暮らしではですね、やっぱり広い家は必要ないためにですね、サービス付きのですね、高齢者向けの住宅など福祉サービスが整った賃貸物件に引っ越すケースもね、非常に増えております。で、少子高齢化のそれによりですね、不動産の需要が減ることに加え、相続したですね、実家を売却するケースも増えていて、供給が増えることも不動産価格のですね、下落の一つになっているかというふうに思っております。で、立地適正計画化とはですね、自治体ごとにですね、推奨する、居住エリア、これ居住誘導区域っていうのを定めてですね、人口を狭い地域に集めることによって効率的な公共サービス運営を図る計画のことになっていますね。で、これはですね、まあ、モデルで言いますと、僕が知ってるのは富山市がそういうことをされていらっしゃいます。で、都市再生、特別処置法というのが施行されて、2014年以降ですね、計画が進むことで学校、それからですね、公共施設統合なんかが進んでおりですね、今後、居住区誘導区域の対象外となる地域は大幅なですね、人口減がですね、起こる可能性もあります。で、これ一回ですね、居住区誘導区域っていうのは発表があったんですが、その時に防災に関してのですね、安全性とかがこう組み込まれていなくて、一回全部廃止になってまた決め直すっていうふうなことが出ておりますので、ハザードマップなんかをこう見ながらですね、安全な地域っていうのを確認しながら今後決めていかれるんじゃないかなというふうに思っております。今後はですね、こういうことがどんどん進んでいって、やっぱり人口減少に対応していかないといけないように、そういうふうな、まちづくりをするようになっていくんではないかなというふうに思っております。
だから様々な視点で住むところも考えていかないといけないということですね。
そうなんですね、
来週も矢野さんが市民住まい向上委員会に送られてきたリアルな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター
。今回は2025年問題について考えるというテーマでした。今日の一言は、
はい、何でしょう。
たくさん働かなくちゃいけないし、なおかつ健康でいなくちゃいけないということですね。私たちもね。
そうですね。
だって税金も納めないといけないもんね。
はい。で、やっぱり健康じゃないと働けないので。
そうですね、
はい、あと地域とかの関わりも大切にしないといけないかなというふうに今日思いましたね。
うん、あと私たちの親世代の方にもサポートをね、いっぱいこう子供としてもしなきゃいけないですよね。
はい、そうですね。
いろいろね、はい。さて、市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座でやっておりますので、市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、 0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組はポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。急になんかエンディングになって元気になっちゃった。
そうそう、今日はあの高齢者の方のお話をしたので、今日はね、ぜひ今日はなんか高齢者の方に優しい一日にね、してみたらいいんじゃないかと思いますね。
はい、優しい気持ちでお過ごしください。はい、それでは来週もお聞きくださいね。さようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。